合わせて祈りに向かいましょう。全世界の主、教会の頭であるイエス・キリストの父なる御神、聖霊の導きのままに、私たちをもう主イエス・キリストと固く結びつけられた私たちの父なる神様、聖なる皆をあがめ賛美申し上げます。こうして私たちをこの教会に、この主の日、誠実に呼び集めてくださり、あなたの御前に御言葉に聞く幸いをお与えくださいましたことを感謝いたします。先に祈られた祈りの通り、私たちはイエス・キリストにあって完全に罪を許された者として、この地上の生を歩んでおります。しかし未だ残る罪との戦いがあり、弱い私たちは破れ、またあなたに立ち返るものであります。その立ち返る場所、帰れる場所をあなたは教会としてお与えくださいました。その深いあなたの憐れみと恵みを感謝いたします。悔い改めと感謝を持って、どうかあなたの御言葉に聞くことができますように、聖霊なる神様が一人一人に臨んでくださり、心を開き、あなたの御心を悟り、信じ従うことができますよう整えてください。願いつつ、ここに集えない兄弟姉妹友の上にも、どうかあなたが臨んでくださり、あなたを褒めたたえるその喜びで満たしてください。ただいま許しの確信をなかなか持つことのできない一人一人をも顧みてください。イエス・キリストが十字架にかかり、新しい命に生きる復活の幸いをお与えくださいましたことを心に留めることができますよう、憐れみを注いでください。今、伊丹教会においても、山口牧師が御言葉の奉仕に当たってくださっております。どうか先生の上に、また聞く一人一人の上に同じ聖霊で満たしてくださり、あなたの福音の喜びを場所を超えて、しかし時を同じくして喜び祝うことができますよう導きください。あなたの御手にお委ねします。私たちは聞きます。どうぞ お語りください。御手にお委ねして、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
本日の御言葉を朗読いたします。マタイによる福音書の28章16節から20節。マタイによる福音書の最後の章、第28章の16節から20節を朗読いたします。新約聖書の60ページにあります。マタイによる福音書第28章16節から20節。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。 私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。以上です。皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日は、西谷教会伝道所と伊丹教会の講談交換ということで私がここに使わされました。今おはようございますと言いましたけれども、実はこの同じマタイによる福音書の第28章に同じ言葉が出てきますね。少し前の説になりますけれども、まさに復活されたイエス・キリストが2人のマリア、マグダラのマリアともう一人のマリアに対しておはようと新共同訳では訳されていますけれども、語りかける場面が28章の9節に書いてあります。これはヘブライ語で言うとシャロームという平和があるようにという挨拶ですけれども、新約聖書が書かれたギリシャ語においては喜びなさいという言葉ですね。これがもう一般的な言葉になって挨拶の言葉になったと言われるので、新教徒訳ではおはようと訳されています。古い教会の伝統においては、教会の礼拝の中でですね、指揮者が挨拶、平和の挨拶をして会衆がまたそれに応えるおはようと言ったり、あなた方に皆さんに平和がありますようにという挨拶をする教会もあります。今も行っているかもしれないですけど、千里設立教会がそういう、礼拝式を行っていたりしますね。私もそういう礼拝に参加したことがありますけども、その時だけ礼拝がガヤガヤするんですね。でみんなで握手しないたりお辞儀をしたりしながら、おはようございます、平和がありますように、主において平和がありますようにという挨拶を交わしている、いい習慣だなと思わされています。今お読みしましたところもその続きの場面でありますけれども、まさに復活されたイエス・キリストがユダを逃した11人の弟子たちと出会う、そして使命を託す最後の場面です。この場面はよく大宣教命令と言われたりする場面でありますけれども、どこで出会うかと言いますと、16節に書いてある通りですね、11人の弟子たちはガリラヤに行きと最初の言葉にある通りですけれども、彼らの故郷です、ふるさとガリラヤ、そのことを思い巡らして今日運転してきましたら、本当に新緑がきれいな道のりをずっと通ってきて懐かしい思いをいたしました。というのは、私は埼玉の秩父の近くで育ったんですけれども、山が本当に、新緑で輝くのをよく見ながら、でよくそこに行ったりもしていまして、そのことを思い出したり、以前はアメリカにいたんですけど、その前の最初の赴任地は徳島でしたね。そこでも眉山を歩いて登ったりですねしていたので、そのことを思い出したりしていました。本当に、この春の時期、この日本においては新緑が輝くとき、桜もそうですけれども、命のありがたさを祝う、そのことを思い巡らす豊かな時期だなと改めて思います。私がアメリカにいたのは、東海岸の方でしたけれども、そこでも四季があってですね、とても豊かな春夏、秋もとても綺麗ですね。落ち葉というか枯葉がですね、いろんなさまざまな赤、黄色、さまざまな色で彩られる時期ありますね。冬も雪が積もったりとか、本当に豊かな時期を過ごしましたが、ここに帰ってくる前に、西海岸の方行ってないなと思いまして、そこに寄りました。やっぱり全然気候が違うことに驚きました。もう砂漠地帯です。そこずっと通っていったんですけれども、あるところはデスバレーと呼ばれる、もう死の谷と呼ばれるところも通っていったんですね。で、外に出ると子どもたちはもう暑くて干からびそうになって、 ある小さな子はですね、まあ、私たちの子供たちもそうですけど、もう早く車の中に戻りたいって言って、あ、そうか、でとても乾燥しているので日陰に入れば少し涼しいですね。あ、そうか、こういうことか、水が本当に命だということや、影ですね、聖書の表現でも出てきますね、ヨナ書でもそうですけれども、この影というのが本当に憩いの場所、休む場所なんだということを体で体感することができたというのはとても大きなことだったなと思います。この私たち今体を持ってここに集っている、そしてイエス・キリストも体を持って復活されたということはとても大きなことです。ただ単に頭の出来事だけではなくて、今私たちが生きているこの身も魂も全てこの神の命に守られている、今生かされているということの印であるからです。でこの、まあ、話が横にそれて申し訳ないですが、ガリラヤというのはまさにイエス・キリストが伝道を始められた場所であり、弟子たちの故郷である場所、本当に思い出が詰まった場所であります。で中心地のエルサレムからしたら、ガリラヤというのは異邦人の町ともうこの時代言われていました。すでに、イザヤ書にもそういう言葉が出てきますね。このマタイによる福音書でいうと、その宣教の始めの4章の場面にそのまた、イザヤ書が引用されているんですけれども、新教徒訳ではガリラヤで伝道を始めるというふうにしてですね、4章の第4章の12節から込み出しがつけられております。イエス・キリストはヨハネが捕らえられた後に、ガリラヤで伝道されるんですが、それはこの言葉が実現するためであったとマタイが、イザヤ書を引用しているんですね。イザヤ書の8章の終わりから9章の初めの言葉なんですけれども、ここに、4章15節16節を見ると、ゼブルンの地とナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだと引用されていると。異邦人のガリラヤ、そしてここはどういうところかというと、暗闇に住む民がいる場所である。要はエルサレムという中心地からすれば、あの人たちは外国人と付き合い、もうその血が混じって生っ粋のユダヤ人とは言えないという、そういう土地であった、そういう人たちの集まりであった。だから言葉も違うんですね。読んだ方もおられるかもしれないですけど、ガリラヤのイエシューという、気仙語訳で訳した聖書の四福音書の聖書があるんですね。まあ、気仙語というのは東北地方の一つの言葉、方言の言葉ですけれども、ガリラヤ地方の人たち、イエス様も含めてですけれども、それは気仙語訳で訳されているんですね。オラーとかですね、お前たちよく聞けやっていう形で方言で訳して、じゃあエルサレムはどういう方言というか言葉で訳されているかというと、都の言葉です、京都言葉で訳されているんですね。とても印象的です。で十字架に向かうイエス・キリストがいる場面で、ペトロが指さされて、あなたもあの人の弟子でしょうと言われる場面は、おそらく言葉を聞いたからです。言葉が違うからです、その人たちと。そういう雰囲気を訳されている言葉ですね。まあ、そういう土地にイエス・キリストはこの今マタイによる福音書第4章をはじめとして4人の領主を弟子にする場面から始まって、すぐあと5章三条の説教と呼ばれる場面があります。この山というのは聖書の中ではすごく象徴的な場所であります。出エジプト記のあのモーセが神と出会う場面も一つの山です。
シナイ山あるいはホレブ山と呼ばれる神の山と呼ばれる場面です。この山というのはまさに神と出会う場所であるということですね。と同時に神様から言葉を、別の言葉で言うと掟をいただく場所であるということです。でこのマタイによる福音書においても第5章においてイエス・キリストは今言いました通り三条の説教といわれる新しい教えを述べ伝える場面が出てきます。で約束のあの山に今日再び復活されたイエス・キリストと弟子たちが出会っているというそういう場面ですね。復活されたイエス・キリストが出会っているというのがとても大きなことです。なぜならば今節丁寧にイエス・キリストが十字架にかかられる前弟子たちにこのその身をもって教えられ続けたにもかかわらず弟子たちはあの十字架を前にしてイエス・キリストがかけられる十字架を前にしてちりぢりバラバラになるからです。その死の教えというものに従い得ない人間の姿があらわにされるんですね。でも聖書は鋭く語ります。これこそ弟子たちをはじめ我々人間の姿であるということです。何回も聞く神の言葉を聞きつつもそれに破れる人間の姿です。誰もその力を持っているとは言い難い姿に破れてしまう。ですからあのイエス・キリストの十字架っていうのは私たちの罪がえぐり出される場面です。神に従う得ないばかりではなく人を真実な意味で愛することができないという姿です。これが罪ということですね。神の律法に従えない姿です。でその身代わりとしてイエス・キリストは私たちの代わりとして律法を全うしただけではなくて律法を守れない人のための罰をも十字架で受けてくださった。この2つの意味があるわけですね。積極的な側面と消極的な側面。従い得たにもかかわらず従い得なかった者たちの罰を受けられた。ルターはここであの十字架上で聖なる交換が起こったと言われます。それはどういうことかというと私たちの罪をキリストに転嫁している。そしてキリストの義を神の義を私たちに与えてくださったという聖なる交換があそこで起こったんだと言われます。とてもいい言葉だなと思います。ばかりでなくイエス・キリストは神に従いなさい、この新しい喜びの命に生きなさいということで復活されたということです。十字架のもとにとどまる必要はないということですね。もちろん立ち返って私たちは悔い改めます。この第28章先ほども触れましたけれどもあの婦人たちと出会う場面で天使たちはどういう言葉を言うかというとイエス様と同じような言葉を言うんですがその最初28章の5節でこういう言葉を天使たちは婦人たちに言います。天使は婦人たちに言います。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうがあの方はここにはおられない。つまり十字架にかかりっぱなしのイエス・キリストはもういないということです。復活されたイエス・キリストがいるということです。でそのようにして婦人たちばかりではなく、まあ、この順番も大切ですね。最初に女性たち、男性より低い地位に置かれていた当時の女性たちに初めに現れた、そして後に11人の弟子たちに現れたという順番も大切でありますけれども、 今日の場面はその11人の弟子に出会われたという、そういう場面です。17節、そしてイエスに会い彼らはひれ伏した、まさに礼拝したということです。マタイは本当に豊かに人間、神様だけではなく人間を描いているなと思うのは、礼拝しているにもかかわらず、その礼拝している何人かは疑っていたということなんですね。この17節の一言、一番最後の言葉、しかし疑う者もいたと書くんです。これはヨハネによる福音書の場面で言うならば、あのトマスを想像するかもしれないですね。私は見なければ信じませんという現代人に通じるような、まあ、合理的な人ですよね。そしてトマスはあの脇腹に指を入れるというあの有名な場面がありますけれども、今日の場面ですね、このしかし疑う者もいたという言葉は複数形なんですね。ということは何人かというふうに読み取ることができるわけです。つまりパッと現れてもなかなか信じることができない、形としては礼拝しているんだけれども、私たちも心当たりがあるかもしれないですね。心は向こうに行ってしまっていたりとか、素振りは大人ですから見せることはできるんですけれども、今日の献立何にしようかなって感じで考えたりですね、いろいろ集中できなかったりするわけ、まあ、これ疑いとはまたちょっと次元が違う話ではありますが、違う場所に行ってしまうんですね。で、今日の言葉は本当にやっぱりよくできているなと思うんですけど、イエスが指示しておかれた山っていうのはとても強い言葉でして、イエス様が決められた山ということです。ここだという一点です。指示しておかれたっていうのは神が場所を開いたということです。あの約束の場所に帰ってこい、帰ってきなさい、ここで会おうって言った約束の場所に集まっているんです。しかし礼拝しているにもかかわらず弟子たちは疑っている者もいるという、本当に現実を表している言葉だなと思います。にもかかわらずですね、にもかかわらずなんです。彼らも含めてだからこそとも言ってもいいと思います。イエスは近寄ってきて言われた、これも本当に丁寧に書いてます。ただ単に、離れていってるだけじゃなくて、まだ近寄ってきて言われたとか言うんです。で、この場面はこのマタイによる福音書っていうならば14章の場面を思い起こす、ね、それは何かと言いますと、14章の22節以降、これも一つ有名な場面ですけど、湖の上をイエス様が歩かれる場面があります。で、弟子たちは、まあ、遠目に見るイエス様を幽霊だって思うわけですよね。子どもたちにも分かりやすい場面だなと思いますけれども、まあ、湖、海という言葉ですけど、もともとの言葉は海というのは死をも意味する混沌のイメージですね。そこを踏み砕かれるといいますか、一歩一歩踏みしめて行かれるイエス・キリストの姿が描かれるわけですが、弟子たちは恐れるわけです。ペトロをはじめとして、主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてください、近寄ってきたイエス様はだとペトロは分かってですね、こう言うわけですね。で、ペトロはイエス様が来なさいと言われて船から降りて水の上を歩き始めるんだけれども、しかし強い風に気がついて怖くなり沈みかけた、滅びるというような、そういうようなイメージの言葉ですけれども、主よ助けてくださいと叫んだ。歩き始めたはいいが、何か困難が起こるとすぐ沈み込んでしまう、これもまさに私たちの姿です。そして一言祈る、主よ助けてください。
私も個人的な祈りの中では何度この言葉を祈ったかわからないぐらい祈ることがありました。もう本当に繰り返す言いますか、この言葉しか言えなくなる時期が私たちの人生にはあると思います。主を助けてください。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、近づかれたということですよね。信仰の薄いものよ、小さいものよという言葉ですけれども、なぜ疑ったのかと言われた。疑うんですね。イエス様が安心しなさい、来なさいと言われても、やっぱりすぐ風が来るともうそれが吹き飛んでしまう。その私たちの姿にもかかわらず、というかだからこそイエスキリストはがっちりと手をつかむということなんです。で、今日の場面も同じなんです。大宣教命令として、あなた方は言って、19節の言葉は特に有名ですが、それを挟み込むような形の言葉が一番重要と言ってもいい言葉です。それは何かというと、イエス様の権威です。最初に言うのは、この方のみが権威をお持ちであるということです。権威という言葉はよく嫌われたりします。なぜでしょうか。それは実力がないにもかかわらず、そういうふうに装って欲しいままに力を行使するような人をイメージすることがあるからです。権威とか権力とか権能という言葉、全部同じ言葉ですね。権能と今日は訳されていますけれども、他の箇所では権威とも訳されています。同じ言葉です。しかし私たちはこの方のみに権能あるいは権威を認めるといいますか、イエス・キリストが宣言している通りです。私は天と地の、ギリシャ語では宇宙という、そういうような似たような言葉がありますけれども、ユダヤの言葉ではそういう言葉がないので、2つの相反する言葉を通して全体を表すという表現があるんですね。で、これも同じような表現の使い方で、天と地っていうのは全く別物でありますけれども、その言葉を使って、日本語でもよくありますね。天地もそうですけれども、静止とか明暗とかいろいろな言葉がありますけど、そういう言葉を使って全てを表すという意味ですね。宇宙というような、もう全世界というような意味です。全ての一切の力を、権威を持っているということです。で、私たちは知っています。この王であるイエス・キリストはどのようにこの権威を用いているのか。何かふんぞり返ってですね、独裁者のような形で用いているお方ではないということを、私たちはあの十字架の場面で知っているわけです。とことんまでへりくだられたあの姿、そういう権威の用い方ですから、このマタイによる福音書においても、中部の人の癒しの場面が9章の初めに描かれているんですが、その9章の6節でイエス様はこういう言葉を言われます。人の子が、人の子というのはイエス・キリストのことですが、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせようと宣言されるんですね。単なる体の癒しではないということです。私たちが本当の意味で立ち上がるのは、体もそうですけれども、その深いところの心も含めた魂が生き返るときです。そうですよね。私たちはただ単にですね、体が、崩れたときに、なんでしょうね、ただ単に生物学的というか医学的な説明だけでは納得できないことがありますよね。そういう、この原因、あなたのこの病はこれが原因です、あ、そうかと納得できるときはありますけども、じゃあ一体なんでとか通ったりですね、もっと深いところを通ったり、じゃあこれからどう生きていったらいいのかとか、人生全体に関わるからです。私たちが生きるということが、そして誰と共に生きているかが決定的に重要である。誰と出会って、誰の力のもとで生きているかということです。で、私たちはこの十字架にかかり 復活されたイエス・キリストの権威のもとに生かされているということです。だから19節の言葉がある、あなた方に権威があるのではなくて、私たちが12人の弟子たちを選ぶときもそうですけれども、権威を授けられたという言葉が出てきます。もともとはないんです。与えられたということです。とても大きなことです。それをどのように用いるかが問われているわけです。だからあなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい。これは使命を託しているということです。もう一度改めて、あなた方は行って旅を重ねて全ての民を私の弟子にしなさい。弟子というのは、もちろん教えを受ける存在でありますけれども、この時どういうふうに教えを受けていたか、ヨーロッパの伝統でもまた日本の伝統でもありますけれども、一緒に生活するということです。師と一緒に生活するということ、そこから学び取る、だから真似びとも言われますよね。学びというのは真似ていくということです。その生き方を真似ていく、ただ単に観念的な教えではないということです。生きるということです。弟子とする、でその新しい命に生きるスタートとして洗礼があるということです。何の名前によってか、父と子と聖霊の名によって洗礼を授けなさい。洗礼というのはイエス・キリストのもとにある罪の許しと永遠の命の約束が確かにあなたにあるということの印、洗いです、罪の洗いです。そして父と子と聖霊の名において、これも深い言葉でして、もともとの言葉は名前の中に入るようなという、そういうような言葉ですね。英語だと in という言葉で表していますけれども、そういう、まあ、置いてとももちろん訳せますね。その完全な三位一体の父子聖霊の中に入っていくようなイメージ、その交わりの中に私たちが預かる。でこのリズムはですね、あれどっかで聞いたことあるリズムだなと思うんですね。もともとの言葉は父の子の聖霊のという、そういうリズミカルな言葉ですね。父の子の聖霊の、あれこれはアブラハムのイサクのヤコブの神ととてもよく似たリズムなんですね。あの出エジプト記、先ほど触れましたシナイ山、神の山で出会ったモーセが神の名前を聞く場面です。そこにも出てきます、アブラハムのイサクのヤコブの、出エジプト記の3章で神様の名前として有名なのは、私はある、私はあるというものだという不思議な名前をおっしゃる場面です。でこれに挟まれるような形で、出エジプト記の3章、今読んだのは14節ですけど、その前を読むと12節、神は言われた、私は必ずあなたと共にいる、このこと、こそ私があなたを使わす印であるとモーセに託す神様の言葉が出てくるんですね。でその後神様の名前が出てきます。私はある、永遠に存在するものだというような意味合いですけれども、過去現在未来において存在の根拠とも言われますね。難しく言えば私たちの存在の根底を形作るお方で、この後出てくるのが15節、イスラエルの人々にこう言うがよい、あなたたちの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主が、私はあなたたちのもとに使わされた。全部同じことを表しています。それは何かというと、
私一人の性だけではなく、その時代を超えて歴史を貫いて、いつも共におられる神という意味合いです。あなた方と、あなたと必ず共にいる。私はある。そして、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神。時代を貫いている。そういう言葉です。それを思い起こさせるような父のこの聖霊の名によって洗礼を授けなさい。洗礼というのは、カカカ教会、長老派教会でもよく聞きますけれども、新しい割礼だとも言われたりしますね。これはどういう意味かというと、新しい契約の印であるということです。神様が深いところで結んだ。人間は簡単に破ってしまうんですよ。にもかかわらず、神が守り抜いたという約束、契約です。で、20節、その使命を託すことが、言葉が続きます。あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。あなた方に命じておいたことというのは、最初に触れた通り、このマタイによる福音書で言うならば、三条の説教といわれる第5章から7章に至る中心的なイエス様の教えです。いろいろな言葉が思い浮かぶんではないでしょうか。敵を愛しなさいっていう言葉もそこで出てきました。先ほど紹介した気仙語訳の聖書で言うならば、こう訳していますね。敵といえども、どこまでも大事にしろ、大事にし続けろという、すごく言語に近い言葉ですね。続けなさいという言葉です。継続的な形で。あるいは、神の国と神の義をまず求めなさい、第6章に出てきます。これどういうふうに訳しているか、ちょっと面白いですけれども、こう訳していますね。戦後訳だと、何よりもまず神様のお取り仕切りに加わりたいもんだ、お心にかなうようになりたいもんだと、心からそう願い続けろ。そうすれば、こんなものなどは全部ついでに授けてくださる、みたいな。わかりやすいんですよね。神様のお取り仕切りが神の国という。で、お心にかなうことが神の義ということです。そういうふうに生きたいもんだと心から願い続けなさい。ね、これは祈りの言葉でもあります。なぜならば、時々私たちは気づくからです。というか、いつもと言ってもいいかもしれない。そこに生きていない自分がいるということです。あっち行ったりこっち行ったりしてるんです。だから最後の言葉が一番重要なんです。これはマタイによる福音書において一番重要と言ってもいい言葉です。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。これだけじゃ不十分な訳だと思います。とっても強調してるからです、この最後の言葉を。岩波書店から出てる新約聖書は一番私が見た中では原文に近いなと思いましたけれども、こう訳していますね。そして見よ、この私があなたたちと共にいるのだ、すべての日々にわたり、世の終わりまで、というふうに訳しています。でも元々の言葉に近いですね。そして見よという言葉をする。英語で言うと、古い英語で言うと、Behold という言葉ですね。見なさい。注目しなさい。ここにということです。で、わざわざですね、私がという言葉を描くんです。ギリシャ語の場合は動詞の中に主語が含まれるので、わざわざ書かなくてもいいんです、主語の言葉。でも、書く場合は強調しているというのがわかりますね。Ego という言葉です。Ego, a, me というような言葉ですね。Ego, 私という言葉です。私がなんです。主語はあくまでイエス・キリストなんです。あなた方は私と共にいなさいじゃないんです。なぜでしょうか。私たちは離れちゃうからです。私があなた方と共にいるが重要なんです。私が 主語は言うまでもなくイエス・キリスト、三位一体の神です。いつもというのは一日一日すべての日においてという言葉です。だからすべての日々にわたりというふうに、岩波書店の新約聖書では訳しているんですね。本当にいい言葉だなと思います。いろんな 彩りのある日があって、悲しみの時、喜びの日、どんな時どんな日においても私があなたと共にいるということです。これは私たちは知っています。マタイによる福音書の最初から言われていたことです。イエス・キリスト、この方はインマヌエルと呼ばれるであろうというふうにマタイによる福音書は描きました。イザヤ書の言葉を引用しながら、このインマヌエルというのはどういう意味か、神我らと共におられるという意味であるとマタイがそこで描いていたように、その通りなんですね。でこのマタイによる福音書とマルコによる福音書もそうですけれども、この復活のイエス・キリストに出会ってまたガリラヤに行く、ガリラヤにからまた再出発するという描き方なんですね。だから復活の主のもとで、その光のもとでもう一回この福音書を初めから読んでみなさいという招きなんです。そうするとまた三条の説教の言葉が新しく響いてくるからなんです。イエス・キリストが言われ、イエス・キリストが行い、そこに私たちが連なっている、イエス・キリストの系図のもとに私たちも含まれるということです。パスカルという人は哲学者として有名ですが、しかし信仰者として有名ですね。彼はずっと胸のもとに刺繍をして、メモリアルというものを、メモですね、要はをずっとしたためています。それは改心の日にメモしたものです。彼は最初その言葉は何と書いたかというと、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、そして私の神である主よ、哲学者の神でもないっていうふうにですね、自分を戒めながらそういうふうに続くんですね。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、そして私の神よ。とてもいい言葉だな。そこに連なったっていうことなんですね。私もここに含めていただいた。何回かそのメモの中で繰り返す、私は神から遠く離れていた、しかしイエス・キリストが私を捉えてくださった、喜び喜び、涙涙という言葉がその後続くんですけれども、本当に感動に満ちた美しい詩が描かれて、それを生涯この胸元に縫い付けていたと言われています。その通りなんです。お守りではないですけれども、私たちもそういうふうに、印に預かっているはずなんです。それは礼拝の中において聖餐式という印、ちゃんと手で触れ、見、味わうことができる。そのようにして見える御言葉をも用いながら、私が世の終わりまでいつも全ての日々においてあなた方と共にいる。とてもいい言葉で、これを展開している言葉、今伊丹教会の日曜学校では子どもと親のカテキズム、親と子どものカテキズムを読んでいます。私 の家庭礼拝、家族の家庭礼拝の中でも読んでいるんですけど、その問い38はとってもいい問答だなと思いまして、この28章の20節が引用聖句としてある問いなんですね。問いと答え、何という問いと答えというかというと、そこにはこう描いています。問いと答え、弱い私たちは試練の中で神様を疑い、神様に背いて罪を犯してしまいます。そんな私たちでも本当に救われるのでしょうか。答え、はい、救われます。イエス様は弱い私たちのために信仰がなくならないように祈り、聖霊は私たちのうちで取りなしてくださいます。神様は私たちを最後まで守り、必ず救いの完成へと導いてくださいますという力強い問答ですね。この 私たちを最後まで守りという言葉から今日の説教題をつけさせていただきました。必ず救いの完成へと導いてください。これは難しい言葉で、生徒の兼任という教理の言葉を分かりやすく子どもに伝えた言葉です。生徒の兼任というのは、生徒というのはキリスト者のことです。兼任というのは難しい言葉ですけど、固いという字と忍ぶという感じですね。でこれ、私たちが忍耐して頑張って守り通すという言葉じゃありません。そうじゃなくて、神がその固い契約を結ばれて、神が忍耐を持って私たちを導いてくださるという言葉なんですね。そのことが三位一体の神を豊かに展開して、神様は私たちを最後まで守り、必ず救いの完成へと導いてくださいます。それが今日の使命を託され、そして同時に私たちの中で生き働いておられるイエス・キリスト、聖霊なる神様が世の終わりまで私たちを用い、共にいて喜びの証を、新しい命に生きる、罪ではなく神に生きる道を開き続けてくださっているということです。そのことをこの復活節の中にあって、私たちは今一度喜び、今週の一週を歩んでいきたいと願います。一言お祈りを捧げます。恵み深い父なる神様、御子の名前を賛美いたします。イエス・キリストにあって私たちの罪を許し、またイエス・キリストに表された神の愛から何者でも引き離すことができないことに、あなたは私たちと共にいてくださいます。深い恵みを御言葉と聖霊なる神様の導きにおいて教え、信じる信仰を与えてくださいましたことを感謝いたします。どうかこれからも一つ一つのことから、また出来事、また出会いにおいて、あなたが共にいてくださることを見、またあなたを崇め賛美し続けることができますように、一人一人をお支えください。崩れる時もありますが、あなたが最後まで導いてくださる主であることを覚え続けることができますように、特に今教会から離れている一人一人を変えてみてください。私たちをも用いてください。また新たな神をもあなたが起こしてくださることを信じ、あなたが委ねてくださった使命に生きることができますように、このひとときを感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。